イザヤ書、今日選ばれている箇所はイザヤ書45章の4節から13節というところになります。で、普段旧約書に馴染みの少ない方が多いかもしれませんが、旧約書を私たちが少しでも理解するということのためにはどうしてもイスラエルの歴史と関わりを持ってしまいます。いつも申し上げているように、聖書は旧約と新約とからなって聖書なのですけれども、これは信仰文学的歴史というふうに私はいつも呼んでいます。ですから簡単に言うと、聖書は禁言集じゃなくて、あるいは単なる教えの書でもなくて、あるいは宗教法の本でもなくて、歴史なのだということですね。だからこういう面倒なスタイルになっている。ですから私たちが聖書を読むということは歴史を読むということになるわけですね。それはどうして聖書はそういう風になっているのかっていう風に考えると、私は現実的に私たちが生きているのは歴史の中を生きているからです。だから聖書を読むっていうことを通して、今度は私たちが自分の歴史を読むという風になる。そしてそれは同時に人の歴史をも読むという、そういうために、これはそういう点、仏教と全く違う書き方、仏教の経典を今日は完全に教えになっているわけですけれども、聖書はそうではないというところを踏まえないと、とっても聖書って煩わしいもんだなというふうになります。特に旧約は分厚いし、たくさんありますから、難しくなるんですが、今日のイザヤ書というのは、大きく分けて3つの部分からなっているというふうに言われます。第1イザヤと第2イザヤと第3イザヤというふうに、イザヤという人は一人で書いたのかというふうに思いがちですけれども、そうじゃなくて、最初のイザヤはそうなんですが、あと聖書の時代というのはよく有名な人の名前を借りて書くっていうのがあったんですね。だから多分イザヤの弟子たち、あるいはイザヤに影響を受けた人たちがその後を継いで、予言を書いていったんだろうということになるわけですが、この予言というのもいつも繰り返して、申し上げていますが、先を言い当てる予言とは違う。世の中で取り違いが多い、一番多いのがヨハネの黙示録、あれも予言、先を言い当てるものっていうふうに読まれるために、妙なところでハルマゲドンなんていうふうなことが使われてしまうんですが、聖書の予言というのは預かる言葉と書きますから、常に今に向かって語っている。だからその時代に向かって語っているということを忘れちゃいけないですね。単なる先を言い当てるものではない。そうすると、今日の45章の予言はどういう時に語られたのかと言いますと、これは第二イザヤの時期ですね。紀元前587年、イスラエルは南北に分裂して最後まで残って、南が残っていたんですが、その南のユダがバビロンという国に滅ぼされて、いわゆるバビロン捕囚というのが起こります。今日でいうと抑留です。全部1万数千人が連れていかれ、首都エルサレムは完全に破壊される、神殿もなくなる。だから捕虜の時代になったわけです。まあ、考えてみたら私たちにとってはシベリア抑留っていう経験がありますね。十分たくさんの人が犠牲になったというの苦しみにあったんですけれども、それと似たようなことがあった。神も仏もないという時期ですね。で、散々にバビロンの人にバカにされるんです。 その当時の戦争っていうのは守護神と守護神の戦いっていうふうに信じられてましたから、バルドゥークっていうのがバビロンの神様、イスラエルの人々はヤーウェ、見えないから、だから像がない。でバルドゥークっていうのは立派な像があるわけです。お前たちの神なんだって言われたヤーウェ、でどういう格好してるんだって目に見えない、そんなもの信じてるからお前見ろ、こういう捕虜じゃないかって散々にバカにされて、大半の人々がいわゆる神も仏もないという絶望の時代だったわけですね。そしてこの第二イザヤという人はこの補修期の終わり頃、587年に連れて行かれるんですが、不思議にですね、紀元前538年にエルサレムに入ることができたんです。それは急にですね、このバビロンという国が新興国ペルシャに征服されてしまう。そしてそのペルシャがしかも無血占領しちゃうんです。実にうまくあのバビロンを倒した、まあ、バビロンの方がとても動揺してたっていろんな状況もあったようですが、その無血占領にどうもこのユダヤ人たちが関わってたらしくて、一つはまあこの新しいペルシャの王様キュロス、この45章の一節を見るとキュロスと書いて、このキュロスという王がバビロンを倒すわけですが、そのバビロンのそれまでの王様のやり方、特に最後の王様はですね、世界の神々を全部持ってきたんです、自分の支配下にある。でそこで礼拝をして、それから世界のその神様、神々ばっかりじゃなくて人も皆連れてきてた。それを今度キュロス王が立ったら全部国に帰りなさいっていう方針を取ったんですね。その方針でユダヤ人も帰ることができた。それだけじゃなくて神殿を復興しなさい、このキュロス王の方針は全部の世界の神々をみんな出身地に返す。そしてこのバルドゥークって元々のバビロンの神様だけを私は信じますっていうふうにしたようなんですね。そういう記録が残っているようです。その一環でですからイスラエルも帰ることができたんですが、そして神殿復興の資金までつけてもらった。そのだからどうもユダヤ人が手引きしたんじゃないかという予想が立てられたんです。想像なんですけど、ご褒美をいただいてるわけですね。この第二イザヤの書いた時代っていうのはそういうキュロスによる解放の少し前だったんじゃないか。そのキュロス王というのは45章の一節を見ると主が油注がれた人というふうに書いてあるんですが、この油注がれたっていうその言葉はですね、マーシーアハっていうヘブル語なんですが、それが新約の時代になるとメシアース、いわゆるメシアっていう言葉なんですね。それはギリシャ語に直すとクリストス、キリスト。だからメシアとキリストっていうのは同じ。だからイエス・キリストというのはもう固有名詞になってしまったんですが、もともとは称号だったんです。4節のですね、私はあなたの名を呼び称号を与えたがというのは、その メシアスという称号を与えたよ。今日の内容はですね、そういうバカなことないというユダヤ人の議論に対する第二イザヤの反論なんです。9節以下に、災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに自分の作り主と争う者は粘土が陶工に言うだろうか、何をしているのか、あなたの作ったものに取っ手がないなどと、要は災いだ、なぜ子供を設けるのかと父親に、なぜ海の苦しみをするのかと女に問う者はというのは、ここで作り主あるいは陶工というのは神ですね、ヤウェの神、粘土というのはイスラエルの神です。とても頭の固い人たちがいて、メシア、油注がれる人っていうのは王と祭司 と預言者、つまり全部神様に代わって御用をする人々に油を注ぐという儀式をしていた。だから神に代わって統治し裁判する、そして国民を守るというのは王、それから祭司というのは神に代わって罪の許しを宣言するという伝統的なユダヤ人から割礼を受けるっていう、受けているっていうんですが、割礼を受けてユダヤ人の掟の通りに生きている人々から選ばれるはずなのに、このキュロスというのは異邦人です。そしてヤウェなんて知らない。だからこの第二イザヤの発想っていうのは非常にスケール大きいんです。神は信者だけを用いたんではない、用いるんじゃなくて、信者以外の異邦人の新しい王をもお持ちになるっていうのがこの第二イザヤの主張で、それに対してはみんなバカなっていうのが内部にあるわけです。そんなことを神様するはずがない。そうすると我々が選ばれてるって意味ねえじゃないかね。だからそれをあのピュロスっていうのを油注がれた人っていうメシアスっていうふうに呼ぶことに非常に抵抗を感じてた人々がいたんですが、この神は世界中の支配者であった、歴史の主なんだっていうのが今日の箇所の主張です。で、そういうことをもうお持ちになる、このキュロスによって私たちの国が解放されるに違いないという期待を持つわけです。今日の13節ですね。私は正義によって彼を奮い立たせ、その行く道を全てまっすぐにする。この彼っていうのはキュロスです。彼は私の都を再建し、私の囚われ人を釈放し、報酬も賄賂も求めない。万軍の主はこう言われる。で、報酬も賄賂も求めないっていうふうに書いてあるのはですね、異邦人の王がメシアなんて、そんなバカな、もしそういうことがあるならば我々はまた何か取られるという考えがある。だけどそんなこともない、実際は逆にお金までくれたんですね、神殿の復興の資金までくれた、そういうふうになるよという第二世代の大きな期待が述べられているわけですが、ここで私はもう一体我々は神に選ばれた民だというのに、この現状はどこだ、もう我々の先祖は神に選ばれて、そしてあの奇跡的なエジプト脱出できて、そしてモーセを通してあの十戒をもらって、そして神様との契約で生きて一生懸命やってきたのに、こういうざまだ、だから神は我々を見捨てたんだろうかという疑問を持つ人々もいたりしやすいですね。で、そういう時に神は天地の作り主だという信仰、それが今日のとても大事なところ、45章の5節以下、特に7節、光を作り闇を創造し平和をもたらし災いを創造する者、私が主、これらのことをするものであるというね、全ての根源は神だぞ、天地創造の神だ。旧約聖書の一番最初の創世記の1章1節、はじめに神は天地を創造されたっていうあの有名な言葉でスタートする。このはじめに、この格調高いあの箇所もちょうど同じ頃に書かれたと言われます。だから絶望の時期に私たちが希望を持つというのは、天地をお作りになった方、つまり創造者である神をもう一遍しっかり認めるということから出発。だからスケールがとても大きいんです。全てを、我々がいるその根源も天地創造の神がおられる。あの初めにっていう言葉の意味は時間的な初めだけじゃなくて存在の初めっていう意味もあります。だから根源、我々が いるのは神がいなければ我々はいなかった、こういうふうに考えるのが聖書の考え方です。だから神がいなければ私たち今礼拝をしていないというそういう受け止め方が、だから私たちの出来事、いろんな出来事にぶつかったとしてもそれは天地創造の神の手の中にある。それがだから五節、私が主、他にはいない、私を置いて神はない、私はあなたに力を与えたがあなたは知らなかった。ここのあなたはキロスのことなんですが、私を置いて神はないというところ、12節、大地を作りその上に人間を創造したのは私、自分の手で天を広げその万象を指揮するものという、決定的な絶望に陥れられた時に私たちが見上げるものはこの天地創造の神なのだというのが聖書の主張だと思うのです。ティアール・ド・シャルダンってこれはフランス人だと思うんですが、科学者であり神学者である人がこういう例えを言ってるんですね。ある深い炭鉱の中で事故が起き、人々は生きたまま閉じ込められてしまったとする。彼らは必死になって土や岩を削り、なんとか出口に向かって道を開こうとするであろう。一体どのような希望に基づいてそうするのか。それは土や岩がいつまでも続くものではなく、いつか空気や光のある地上に出られるという希望である。そのような希望がなければ彼らはその努力を続けないであろう。それと同様に、人類の努力を支える希望を人類に与えるために、歴史の到達点とも言うべき出口、神の勇気と光に満ちた場への出口が存在するという信仰が必要である。だから絶望的であっても絶望ではない。これは私はもう口癖のように言ってる、クリスチャンのイメージ、これからのクリスチャンのイメージに ならなきゃいかんだろう。絶望を知らない人間っていうふうに人々に見られる。今まではどっちかというとクリスチャンっていうと経験なっていうのを上にくっついて、そうすると私はじめみんなコンプレックスに襲われますね。いやもっと別の人のことでしょうっていうふうになるんですが、それでだんだん注入っていった。まあそのある時代的な経過としてはそれは大事だったんですけれども、そこからだんだん有利してしまったんですね。そうじゃなくて、今度これからのクリスチャンのイメージっていうのは、常に人々が絶望している時でも絶望的であっても絶望ではないと先に声を上げることのできる人間。なぜならば私たちは神に作られているんだから、天地創造の神の手の内にある。あるいは敗北に見えても決して敗北ではないっていうふうに見ることができる。人間はある一つの点でそれが勝利か敗北かって決めるわけですけども、私たちは永遠の神の時の中に生かされているとすると、その点というのは過ぎ去っていくものです。今日のイザヤ書のところにはそういう一方で歴史の支配者という意味も含められていると思うんですね。万象を指揮するものとかですね、八節の天よ露をしたらしたらせよ、雲よ正義を注げ、地が開いて救いが実を結ぶように、恵みの御業が共に芽生えるように、私は主それを創造する。雲よ正義を注げて、この正義という言葉、これはツェデックっていう言葉だそうですが、そして恵みの御業っていうのはツェダーカー、この旧約聖書はそういうヘブル語の語呂合わせで同根、根が同じ言葉を使ってるんですね。同じことをする。雲よ 正義を注げ、地が開いて救いが実を結ぶように、あるいは恵みの御業が共に芽生えるように、私は主それを創造する。つまり歴史の究極的な支配者は神、そして神はお始めになられた方だから必ず完成される。それが終末、終わりの時です。だから決して破滅の時ではない、そのこともよく覚えておいてほしいんですね。完成の時なんです。で、その完成の時に向かって私たちのあらゆることが生かされている。失敗も持ち上がる。その典型がイエス・キリストの十字架の死です。イエスの生涯っていうのは史上最大の失敗者と言われるように、我々が見たらああいう風にはなりたくないねという、でも不幸な結末に終わっても、この父なる神とのつながりを切っていない者にとってはそれが永遠に生きることになっている。それを私たちは今その恩恵を受けているわけです。だから単純にあらゆる人々の成功不成功っていう、それで評価して、また私たちがあの人は幸せね、あの人は不幸せねっていうふうに決めつけてもいけないっていうことですね。最後は神様が必ず完成させた。現代はそういう意味でとっても情報が多いけれども、こういう善悪あるいは幸不幸の非常にはっきりした二元論の中に生きているような気がするんです。だから二元論の中に生きて、こう二つに分けて考える、その考え方が生きている限りは必ず差別が起こるっていうことです。自分はいい方いい方取ろうとする、悪い方はなるべく逃げようとする。そういう意味で、まあ、私たちは絶望的な状態に今はないかもしれないけれども、いつも絶望を超える光、希望の根拠を与えられているっていうことを忘れないでいたいと思うんです。だから初めに神は天地を創造されたっていう言葉、あるいは今日のところで言えば、大地を作りその上に人間を創造したのは私。だから人間の方で勝手に意味を考えちゃいかん。どうしても意味を考えるんだけれども、もし考えるならば意味なしに神は創造なさらないんだ。だから人間の方でおかしいっていうふうに思うことがあっても、私たちは信仰を持つっていう時にそこに意味があるっていうふうに、今は分からなくても必ず分かる時が来るっていう希望を持ち続けていく。だから絶対に絶望しちゃいけないのだというふうに思うのですね。それは自分についても人についても同じであります。ニューヨークのリハビリテーション研究所の壁に、これは無名なんですけども、一患者の書いた詩がずっと書かれていたそうです。これはもう大変有名な詩なので、多くの人々がそれによって力をいただいたようなんですが、こういう詩ですね。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いは全て聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りは すべて叶えられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。お祈りしましょう。聖なるお父様、すべてが思い通りにならない私たちの歩みの中で、ともすれば自分に問題を返さないで、自分の他に問題をの責めをなすってしまって、いつしか逃げていた自分を見て恥ずかしくお詫びをいたします。どんな時にもあなたに祈り、あなたに聞こうとする姿勢で、仮に私たちと違う、期待と違う結果が起きたとしても、あなたはそこで御心をなさり、また私たちに希望を与えていてくださることを知りました。どうぞこの永遠の希望にいつも生き抜いていくものとなりますようお助けください。目が霞みそうになるときに、聖霊が私たちの目にある幕を取り払い、主を見上げることができますように。声が詰まりそうになるときに、キリストが私たちの口を開いて主を賛美し、主に祈る信仰をまた支えてくださいますよ。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。